山秀美の心のしおり。3月4日月曜日午後7時45分を回りました。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。今夜も聞いてくださってありがとうございます。昨日3日は女の子の節句、ひな祭りでしたね。皆さんのお宅ではどんな風に過ごされましたか？2週間ほど前のこの番組で、おひな様を飾るのは雨水の日が良い、良縁に恵まれるというお話をしました。ではしまうのはいつが良いかですが、いかがですか？一刻も早くしまわないと娘がお嫁に行き遅れるなどと言われますが、もちろん迷信です。これははっきりと断言できます。うちの母は一刻も早くしまいましたけれども、私は長く実家におりました。片付けをきちんとできることを教えているのだと言われています。地域差はありますが、ひな祭りの翌日、今日ですけれども、今日はまだ神様がいらっしゃるので早すぎだそうです。啓蟄を目安に2週間くらいの間の晴れた日が人形のためには良いそうですよ。ちなみに今年の啓蟄はあさって6日ということなんですが、虫がつかないように啓蟄を目安に片付けるんですかね。我が家にも実は女の子がいまして、女の子ができた時にもう本当に喜んで、あれ何段飾りでしょうね、いただき物のひな人形を飾ったんですけれども、上に男の子が2人いるもんですから、ひな人形を見るのが初めてでテンション上がったんでしょうね。もう本当に見よう見まねで一生懸命に飾ったひな人形、ちょっとこう目を離した隙に気がつくと、すべての人形が後ろ向きに座っていたという、ひな人形後ろ向き事件というのが我が家の言い伝えになっています。明くる年は全部が全部床の下に降りてまして、段にはピカチュウですとか、ウルトラマンですとか、それにまつわる怪獣ですとか、仮面ライダーですとか、トーマスなんかも乗ってましたかね。それをひな人形たちが羨ましそうに下から見上げているというのが我が家のひな祭りの思い出ですね。それから私は懲りてひな人形を飾らなくなってしまいました。さあ今日最初に聞いていただくのは、新見南吉の日和げたです。雨が晴れました。常福院の裏の藪の中に藪っかがわんわん鳴きました。月が出ると濡れた竹の葉が光りました。常福院の裏の藪の中にタヌキが住んでいました。この間生まれてまだお乳にばっかりくっついている子供のタヌキと一緒に、エニシダの木の根元の穴の中に住んでいました。お母さんタヌキは今夜子供のタヌキに化けることを教えようと思って穴の外へ出てきました。エニシダの花がさっきの雨で落とされてその辺に散らかっているのが月明かりで見えました。
さあ坊や、もうお乳から離れなさいよ。
子供のタヌキはそれでもお乳を吸っていました。
さあさあ、
お母さんが子供のタヌキのお腹に手をかけて離させようとしても、子供のタヌキの口はお乳についていました。
いいかい坊や。
なに？
坊や、何に化けたい？
お月さんに化けたいの。そしてお空から見てみたいの。
坊や、おバカさんね。お月さんなんかには化けられませんよ。 坊やのたぬきは困ったような顔をしました。
いやいや、お月さんでなけりゃいや。
お母さんたぬきは坊やのたぬきを抱き上げて、
怖いんだよお月さんは。お月さんに化けたりするとね、本当のお月さんが怒って罰を当てるのよ。それではね、母ちゃんが今面白いものに化けてあげるから待っておいでよ。
お母さんタヌキは子供のタヌキを下に下ろしました。
さあ坊や、お目目をつむっていなさいよ。母ちゃんがもういいよって言うまで。
坊やのタヌキは言われた通り目を閉じたけれど、両手でしっかり母ちゃんの手を捕まえていました。
坊や、ダメよ、母ちゃんの手を離さなくては。
だって母ちゃんいなくなるもの。
母ちゃんどこへも行かないから大丈夫だよ。そしてすぐに化けてみせるから。
でも。
さあもういっぺんお目目を閉じて、坊や、戸を数えなさい。戸を数えたら目を開けてもいいよ。
お母さんだぬきは坊やが戸を数えられないのをちゃんと知っていました。けれど坊やが目を閉じたままガッテンガッテンをしたので、素早く化けようとしました。
一つ、二つ、三つ、七つ、と。
坊やのたぬきはもう目を開いてしまいました。お母さんたぬきはまだすっかり化けていないから慌ててしまいました。頭がはげて黒い衣を着てるところは常福院の和尚さんそっくりでしたが、まだ口にはピンピンとひげが生えてたし、太い尻尾もだらりと垂れていました。
あら坊や、まだダメよ。
お母さんだぬきは慌てて尻尾を衣の中へ隠しました。それでもおひげのピンピン生えているのには気がつきませんでした。坊やのたぬきはあっけに取られてしまいました。今までそこにはお母さんがいたのに、目を開いてみると見も知らぬ坊さんがいたからです。坊やのたぬきは悲しくなって、
母ちゃん
と言いました。どこかその辺の木の陰に、坊やここだよと母さんの優しい声がするかと思いました。けれどどこからも母さんは出てこなくって、目の前の知らない人が「なあに坊や」と言いました。お母さんの声です。坊やは目をパチパチさせてその坊さんの顔を見つめました。
母ちゃん
と、もういっぺん呼んでみました。
なあにったら、坊や。ふふふ、坊や、化かされちゃったのね。母ちゃんですよ。
母さんだぬきが坊やを抱き上げると。
こんな母ちゃん、いやだ。本当の母ちゃんがいいや。
拗ねました。
怖いの？
うん、
怖かないよ、お母ちゃんだから。坊やも今にこんな風に化けるようになるんだよ。
坊やにはできないもの。
だからさ、今母ちゃんが教えてあげるのよ。
母さんだぬきは坊やを下ろして元の姿になりました。 そして坊さんに化けることを一生懸命に教えました。けれど坊やのタヌキはダメでした。頭だけ上手に小僧に化けたかと思うと、黒い手が2本にょきっと出ていました。黒い手を白い手に見せるように教わった頃には、衣の下に隠していた小さい尻尾がだらりと垂れ下がっていました。尻尾が衣の下に巻き込まれた頃には、耳がいつの間にか毛の生えたタヌキの耳になっていました。お母さんタヌキは困ってしまいました。ダメよ坊や、もっとよく覚えなくては。すると坊やは小さなあくびをして、
母ちゃんもう眠い
と言いました。
福山秀美の心のしおり。
日和げたという言葉は皆さんご存知でしょうか。もともとは平足だと呼んでいて、足だそのものは高げたのことを言うんですが、この足だの低いもので葉は差し葉でした。晴れの日に使われたもので日和げたですから、この日和というのはいいお日和ですねのあの日和だと思われます。日和げたと呼ばれていたのだそうです。新見南吉、日和げたいかがでしたでしょうか。昔のお話には狐や狸がよく登場します。狐も狸もとっても身近な動物だったんですよね。ですから感情移入をして、狐ですとか狸ですとか、そういったものが私たちの生活の中にいろいろと彩りを添えてくれる、そんなお話になっています。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組への感想でももちろん結構ですし、こういったものを読んでくださいというリクエストにもお答えできると思います。たくさんのお手紙、お便り、メール、それからファックスお待ちしています。
お便りの宛先です。メールは数字の46 @wbs.co.jp 46 @wbs.co.jp、 ファックスは073-428-1414、 073-428-1414。 おはがき、お手紙は郵便番号 640-8577 和歌山放送、すべて福山秀美の心のしおりの係までです。お待ちしています。